ダイヤモンド編集部ポッドキャスト、ザクッと深くビジネス&経済、ザクビズ。
ダイヤモンド編集部ザクビズ、今回のテーマは税理士のリストラについてです。2021年2月1日にダイヤモンドオンラインに掲載されました、税理士のリストラ急増、顧問先を救えないダメ先生がコロナ禍でバレたという記事をもとにお届けしたいと思います。こちらの記事はダイヤモンド編集部片田康雄記者が執筆したものです。税理士のリストラが急増する背景には驚きの事情がありました。
ザクビズ。
はい、今回のテーマは税理士です。税理士といえば中小企業にとって最も身近な事業であり、かかりつけ医とも言えるような存在です。しかし昨年からのコロナ禍では税理士のかかりつけ医としての力の差が浮き彫りになりました。税理士業界では今例年になく緊張感が高まっているそうです。それは毎年2月16日に始まる税理士にとっての一大イベント、確定申告の期間が迫っているからではありません。実は多くの企業が年度末を迎える3月末以降、税理士の顧問契約を見直す企業が続出すると見られているからです。実際この動きは3月末を待たずにすでに顕在化していまして、福岡県のウェブシステム開発会社のフラグシステムの社長の方はこの記事にコメントを寄せていまして、2020年8月の決算期後に顧問税理士を変えた理由はズバリあまり役に立っていなかったからだそうです。このフラッグシステムという会社は現在年商約5000万円だそうで、正社員6人とパート従業員2人という規模だそうです。企業がイベントを開催する際にウェブ上で申し込み受付や参加者に対するアンケートの実施ができるシステムを開発提供しているそうです。顧問税理士とは創業以来の付き合いだったそうですが、ただ関係は希薄だったそうです。そもそも帳簿の作成などの経理業務は社長自らクラウド会計ソフトのフリーで行っており、税理士と頻繁に会うこともなかったそうです。依頼する仕事は年1回の決算業務や税務申告書などの書類作成で、料金は年間20万円程度でした。平時、通常の時ならこれで良かったのでしょうが、しかし今は新型コロナウイルスの感染拡大による景気悪化という有事です。非常事態であるわけです。もともと税理士との付き合いに満足していなかったこともあり、これを機に料金が割に合っているのかどうかや税理士との付き合い方を見直すことにしたそうです。でこの社長が振り返ってみると、20年春以降のコロナ禍で開始された助成金制度や地域金融機関の制度融資などの資金調達について、税理士からの情報提供や助言などは何もなかったそうです。そしてその税理士はクラウド対応ができず、経理業務の効率も悪かったそうです。そこで社長は顧問税理士を変えることに決めたそうですが、新たに顧問契約を結んだのは税理士法人アーリークロスという福岡県を拠点に税理士や会計士、スタッフなど約40人を要する税理士法人で、顧問料など年間の料金は60万円程度になる予定だそうです。つまり料金は上がってしまうわけですけれども、税務だけではなく資金調達や経営のアドバイスも受けられることになっており、クラウド対応も万全であるため、今後業用を拡大したい社長にとってはそのコストは割に合うものだと思えるそうです。
ザクビズ。
このように切られてしまう税理士がいる一方で、顧問先開拓のチャンスを掴んでいる税理士も存在するわけですが、東京新宿に事務所を抱える中村太郎税理士事務所では、なんとコロナ禍以降顧問先企業数が 10% も増えたそうです。中村太郎税理士はこのように話しています。税理士の多くは税金など出ていくお金の計算をすればいいと考えているが、今中小企業が求めているのは助成金や融資などの入ってくるお金の計算で、これができる税理士に仕事が集まっている。このように中村太郎税理士は語っているわけですが、例えば家賃支援給付金は家賃を支払ったことを証明する書面など用意しなければならない書類が複数あります。急激に経営状況が悪化する中で、経営者は猫の手も借りたいほど忙殺されています。そんな時こそ企業のかかりつけ医である顧問税理士の出番であるわけで、給付金に関する情報を顧問先へ提供し、書類を揃え、本来なら資金繰りを助けなければならない存在です。しかし中村税理士のような税理士のもとへ駆け込む企業が多いということは、裏を返せば顧問先が危機に陥っているのに何ら反応しない鈍い税理士が多いとこの記事は述べています。ある税理士法人の代表の方は、世の中の税理士の9割以上は未だに単なる事務代行屋と記事で話しています。 顧問先の帳簿を作成し、決算業務と税務申告を代行するだけで顧問料を得ているということです。しかし、ここ数年、コロナのみならず、税理士を取り巻く環境は急激に変化しているわけです。企業の経理にもクラウドなどのテクノロジーの波が押し寄せ、何十年と変わらなかった業務は大幅に効率化し、自動化も可能になりました。クラウド型の会計ソフトでは、銀行口座と会計ソフトが連携できたり、請求書を発行すれば自動的に帳簿が作成されることも当たり前となってきています。顧問先企業は顧問税理士に対し、効率化によって得られた時間を使い、税務相談や経営相談、資金調達などの多様で高度な役割を求めるようになっています。こうした状況だったところにコロナが起こったわけなので、変化とニーズがより大きくなってきているわけです。この記事には税理士の6つの悩みなど図で紹介していますので、ぜひ記事をご覧いただきたいのですけれども、このような変化に約7万9000人の税理士は対応できるのだろうかと、この記事は問いかけています。日本にある税理士事務所の数は約2万6000でして、法律事務所や公認会計士事務所と比べると圧倒的に数が多くなっています。この記事には各事業の事務所の数を比べた図が載っていますので、ぜひご覧になっていただければと思います。一つだけ例を挙げますと、税理士事務所は2万6000を超えているにもかかわらず、公認会計士事務所は2498しかありません。しかも税理士事務所の大部分が10人以下の零細事務所、税理士1人に業務をサポートするスタッフが数人という1人事務所が典型なわけです。当然1人事務所は人手などのリソースは限られてしまうため、今高まっている企業側の多様で高度な要求には対応できるかといえば、あまり期待できないだろうと、この記事は述べています。それに、税理士は自分の仕事のやり方を変えたくない生き物と中堅税理士法人の事務スタッフは言っています。つまり頑固者が多いというわけですね。それでは、今までの税理士業界がそのような状態だったのなら、若年層などの新しい人材が集まれば顧問先のニーズの変化に柔軟に対応できるのではないかと思うのですけれども、実はその望みは薄いようです。なぜかと言いますと、この記事には税理士登録者数と受験者数などの推移が掲載されていますが、受験者数が10年間で約半減していて、とりわけ20代は急減しています。つまり若い人で税理士になろうという方が減っているわけですね。そしてその結果とも言えるかもしれませんが、ここからがかなり驚きなんですけれども、税理士の年齢層です。10年ごとに日本税理士会連合会がまとめている税理士実態調査報告書では、税理士で最も多い年齢層はなんと60代だそうです。さらに80代が 10.4% も占めているそうです。これは定年がないからなわけですけれども、税理士業界の新陳代謝は極めて悪いと、この記事は断じています。日本税理士会連合会は若い方がもっと税理士になってくれるようにと対策を講じているようですが、今のところ大きな成果は出ていないように見られます。最後に、この記事では、すでに税理士資格を取って看板を掲げていれば食っていける時代ではない、今はそこへコロナ禍が重なり、税理士の環境対応力や顧問先企業の救済力の差が浮き彫りになった、力のある者のみ生き残る税理士サバイバル競争がいよいよ本格化していると結論付けています。
ザクビズ、ザクビズ、ザクビズ。
はい、本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。ダイヤモンドオンラインでは税理士サバイバルという連載を掲載しております。ご興味ある方はぜひご覧になっていただければ幸いです。ではまた。